穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは。
こんにちは。
はい、こちらですね、今日のゲストなんですけれども、はい、ヒーリングアーティストというか、なんかね、ヒーラーズヒーラーとも言われてね、今本当にアーティストとして、初 CD を出された本郷細美さんです。私の親友です。
どうも、
ようこそ。
よろしくお願いします。
はい、そして私の息子
リッチーです、
はい、スピリアルメッセンジャーのリッチーです。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はね、3人で、まあ、2020年ね、なんかもうそれぞれが本当に羽ばたいて、自分の魂に沿ってこう生きてるなって私はすごく感じていて、そういうところでなんか皆さん一人一人が今どんなことをこれからこうなんか本当にさらにしていきたいとか、なんかそれのきっかけ、何がきっかけでそうなったか、きっと皆さんきっかけを探してる方もいらっしゃると思うんですね。で、きっかけってどんなところでそれぞれのきっかけがあったと思うんですよ。今自分がそのね、アーティストとしてこう自分の魂に従って生きていく、そういったことをですね、ちょっと話してもらいたいなと思うんですが、よかったらソミちゃんから、
どこ話せばいいんだっけ。
そう、なんか今まではヒーラーズヒーラーとかで結構ね、活躍してきたのを、まあでも今年はもう CD、もう要は年始から CD を、要はデビュー作を作ってっていうところにいて、本当にこの間もプロモーションでね、いろいろね、東京、名古屋、大阪とか活動してたじゃないですか。なんか活動範囲が広くなったというか、そんな感じが私してたし、フォーカスもちゃんとなんかこう結構歌っていうところになんか結構フォーカスしてるなと思ったんで、なんかその自分の心境の変化とか、なぜ今ここでそれをっていうところとか ね、
いや面白いんだけど、私ね、最初にこうスピリチュアルの目覚めがあって、でスピリチュアルの目覚めがあった時に、やっぱりすごく自分の創造性を表現したいっていうこととね、割と同時進行だった、で面白いことに、そのヒーリングの能力というか、そのなんか目覚めていくことなんか、その自分のクリエイティビティがこう深まっていって、そのなんていうか望みも望みもこう大きくなったし、それがもう深まっていって、でそれをこうどんどん表現していくっていう道でもあった。だからスピリチュアリティって私にとって、そのクリエイティビティの探求っていうのは割とこう平行であったのね。なんか一番最初に目覚めた時は、そのなんだろう、スピリチュアルな目覚めがあったんだけど、なぜか歌が歌いたいっていうことから始まったんだけど、で私の場合はこう時期が結構あって、で最初はだから、そう言いながらもなんかヒーリングスクールに行って、ケイゴちゃんとね一緒に行ったヒーリングスクール、
再開してね、
再開してヒーリングスクールに行って、それからヒーラーに集中してた時期もあれば、この前にも一度ね、ヒーラーじゃやめますって言って、
歌にね、アメリカでサンフランシスコで活躍していて、それでそれも聞いてて、ヒーリングスクールに行ってる時からなんかちょっと活動始めてて、そこに住んでたじゃん、でそれでその後も帰ってこないで、こう結構ね、サンフランシスコっていうか、マリンカウンティーってあるんだけど、北の方にサンフランシスコの、そこで結構音楽活動もしてたりとかしてて、でいよいよ日本に帰ってきた時にね、もうやっぱ歌もなんかやってて、実は私はオーガニックのレストランその当時してて、一つの事業としてアスマラって、でステージがあったから、じゃあソミちゃんそこで、じゃあ東京デビューはどうとかなんかなってね、
すごい面白い
シンクロしてね。でもその後はやっぱり結構ヒーラーズヒーラーというかね、ヒーリングにフォーカスしてたりとか、スピリチュアルなプロフェッショナルの人を育成するっていうことも知ったり、そんな中でこのまたこのサイクル、その CD を出すんだっていうコミットすごかったと思うんですよ。やっぱり創造性をもう形にするって、そこのところなんか何かポーンとこうなんか弾けたとかなんかあったの。
いや、それがさ、それが本当に弾けたって言いたいんだけど、まあでも最初から多分あったんだね。
あったけど、この辺にずっとね、自分フィールドに。
そう、まあその後はその魂の王者心があったとすれば CD を出すっていうのはもう入ってたと思うんだよね。ただなんかその、 っぱり自分の中で何が一番本当にやりたいことかっていうのは、うん、ヒーリングをしたいとかヒーリングを教えたいとか、うん、その何だろうね、その人の癒しに関わりたいということが大きかった時期っていうのがあって、うん、それがなんか、一段落したっていうか、でその面白いことにその歌を やろうっていうふうに、その CD を作ろうっていう前には、うん、初めてヒーリングスクールを始めてるんだよね。それまでもその人のプロセスっていうか、その目覚めのプロセスは手伝ってはきてるんだけど、うん、そのタイミングで、うん、そのそっち側もやって、それで卒業生が出て、そしたらなんかポンとこうなんか CD っていう話が。だけどよくさ、この話引用するんだけど、ほら本田健ね、私今日その友達の、うん、彼のさ、ちょっとその夢の生き方っていうのってさ、こう2種類あるっていう話聞いたことある、ほら展開型と
目標達成型
で、私はね完全な
展開型
だから、決してじゃあいつか CD を作って2000何年にはね CD を作ってみたいな計画とか、そのためには誰々と会ってとかそういうのないの
ないよね。
偶然に導かれて、それで、うん、偶然に導かれてって感じで、今回もだからピンチがチャンスみたいな話で、うん、だからその CD のプロデューサーになる人で、この CD のプロデューサーになるっていう人は なってくれた人は、そのウーアっていうその、うん、まあ、メジャーなアーティストの、もともとチェッカーズの、事務所 の藤井フミヤの個人事務所の社長だったりした人なんだけど、その人と再会する
わけです。再会がやっぱり、
そう、再会、
人とのご縁がきっかけで、あ、このタイミングが来たと思ったんだけど、それまではそういうプロデューサー側にもある人は出会ってなかったし、自分はプロデューサーだったけど、でも今回は自分がアーティストとして表現するから、両方じゃなくてね、必要な人の人に必要なタイミングで会ったのが、その2019年だったんです。
去年の話、
本当に去年の話、
そう、だからそれも本当に去年の5月だったんだけど、偶然にそれがピンチの、でチャンスはだからピンチの顔してやってくるっていう、いうのがあって、でその時その5月にライブをやったね、マンダラで、
マンダラ、
そう、マンダラでやった時のライブに急に音響のエンジニアさんが来られなくなっちゃったって話。それは私、村上本田さんというね、もう超有名ドラマーと一緒にやるから、その人が気に入る音響をやってくれる技術のある人っていうのをもうあらかじめブッキングしておいたはずなんで、その人は来られるの
かな、
ピン
チね、
それがピンチ。でもでそれがもうね1週間とか10日とかそのぐらい
カウントダウン1週間もうやばい
で、ちゃんとなんか素晴らしい人はみんな、そんな、まあ、急に
ブッキングできる素晴らしい人なんてもう外にすでにブッキングされてるわけで、
どうしようみたいな、
そう、どうしようってで、ちょっと何を何をってちょっとムカついたりもしたわけなんで、
どうピンチね、
キャンセルキャンセルって言って、それだってこの頭いっぱいにしといたらさ、そうね、もやもやで直感入ってこないじゃん、
はい、
しょうがないからグラウンディングして、うんって言ったら、ふっと、あの人に連絡してみようと思ったのが、Facebook でたまたまちょっと前につながっていった20年前 その社長仲間だよね。
社長
仲間は彼はウーアとかホフディランとかアーティストやってて、私はフィチャードラパーをやってて、その仲間にちょっと音響さんで誰か優しくて優しくて歌物が上手な人いませんかって言ったら、その、まあ、紹介してくれたんだけども、紹介してくれて、彼もリハーサルに来てくれた。
あ、なるほど。
リハーサルに来てくれて、そのリハーサルが終わった時の帰りに、彼はその本番は予定が見られなかったんだけど、そのリハーサル見てくれた時にこうなんか捨て台詞のように私に、ソミちゃんこれからどうしたいのって
聞いてくれたんですね。
そうなのよ。でそれで、そしたらやっぱりこうなんかこうダダダダッとその大きい舞台に出たいとか、
そういうのがわーって自分の中から湧き上がってきたことを聞いてくれたんだよね、
で形にしてくれる人ができたから、
それがやっぱりすごいきっかけですよね。
そうそうそう、
ピンチはチャンスで、本当に自分のこう、魂の深いこう望みの中にあったものがぶわって引き出されたのが去年で、そして去年結構ね、その創作活動でもう後半はもうそれにフォーカスしていて、2020年に出た CD がちょっと皆さんに、もうご存知の方もいますが、こちらです、サレンダーとラブ、
素敵な表紙ですよね、
はい、愛になんか委ねる、
そうだね、
愛に委ねるというね、私も好きな言葉です、英語でも ね愛に委ねる、やっぱり愛の歌は ね、
そうね、
すごい、この今回ね、私これ聞いて、 なんかソミちゃんのこの大人なソミちゃん、うん、ちょっと影を持ってそれで影も歌うけれどもすごいそのね少女みたいなソミちゃんのなんか、うん、あまり見たことのないエッセンスが感じられたから、うん、すごい全部入ってるなと思って、うん、しかもシャーマン的なあの、オリジナルのね、うん、エイヤートのあのあれねあそういったそうそうそういう部分を持ってたりとかしてすごくある種、うん、一つのソミちゃんの世界観をこの歌で全部物語ってるなと思ってるんですよ。
あ、嬉しい、嬉しい。
はい。
なんかそれもだから面白かったことです、うん。創造性ってさ、最初はさ、やっぱりこう自分の中で湧き上がってくるのってあるんだけど、うん、その外側に映し出されて初めて分かる自分の、なんかその影になってる創造性みたいなのもあって、うん、で、私はここで今までの歌い方を封印されて歌ったものとかあるの。だからその恵子ちゃんが可愛いソミちゃんが出てくれてるっていうの曲は、その山中幸郎さんっていうプロデューサーが、こういう曲っていうふうに言ってくれて、うん、そうじゃなかったら絶対歌ってない。
そう、だから、ソミちゃんの、自分が知ってるソミちゃんの中からは、うん、やっぱり、うん、創造性の中からはまだまだ出なかったのが、うん、やっぱりプロデューサーっていう、うん、自分以外の人を、うん、が見て、これを引き出そうっていうね、やっぱりすごく大事なのは、うん、誰と組んだかっていうこともすごいあるかなと思うんですね。
う
ん、
そうだね。
はい。
だからそのポテンシャルを引き出してもらうっていうことで、うん、それで実はね、自分にとってはちょっと苦しいプロセスでもあった。うん、っていうのはやっぱりさ、こう、自分に慣れてるものっていうものは慣れてるからできるわけだよね、うん、で今まで歌ってきた歌い方とかさ、うん、その出したいクオリティみたいなのがあるんだけど、だけど全然違う質、その質の、うん、そのクオリティじゃなくて出したいこのエッセンスっていうの、その全然違うものを出すことを要求されるんだけど、自分としては自分にあるって感じられてない状態でやるから、うん、うんうん、って感じなんだ。だから初心、
うん、
やってきたもの全部ゼロにして、うん、で新しく出すっていうことを、このレコーディングで、こうなんかチャレンジさせてもらえたっていう、だから一時は、できないっていう苦しい、そうそう苦しいって言ったんだけど、そこで。
でもそこでやっぱり自分が、できないと思ったとこね、それをぐるりとひっくり返してその歌を歌えたっていうのは何があったの？そこで。
いや、泣きながら。
そう、泣きながらなんだよね、自分が。泣きながら。ここすごい大事だと思うのは、なんか自分にはここ無理だとかできないと思って、それで勝手に解釈してやめてしまう人ってすごい多くって、あと一歩のところで惜しい才能が開くのに、そこのところ、ソミちゃんのね、今のこのプロセスを聞いて、ぜひね、ピンチはチャンスということ、うん、そしてそこには人のご縁があって、うん、そのご縁をすっごくやっぱりチャンスに変えていき、うん、でそのプロセスの中で自分がまだ自分しか見えてないんです。やっぱこんだけなんだよ。でも人から見た自分っていうところもすごく大事にしながら、うん、一番苦しかったけどそこがあるから、うん、そのやっぱり聞く人の幅が広がったと思うんですよ。うんうん、
あ、嬉しい
です。うん、だからこの作品は、うん、だからそういう意味で皆さん、うん、やっぱり苦しいな、なんかうまくいかないなってピンチだなと思うときに、ぜひね、うん、そう簡単に諦めないでほしいんですよ。うん、というのは、あなたのそのエッセンスは、うん、ピンチの時に実はチャンスとなって、うん、本当のあなたの深いところにある、うん、持っている、自分が気づかなかった才能が開かれていく。うん、まあ、気づかなかった創造性が開かれていくっていうところを大事にしてほしいなと思った、今。
う
ん、
そうね。
うん、
ね、
そうね。そうそう。
だからこれで自分はダメなんだっていう気持ちになってもやらざるを得ない状況になって、なって、
そうだよね。ありがたい話だよね。
そう、
成長しかない
という。そうそうそう。成長進むしかないっていう。そういう意味である意味さっき展開型の話だけど、やっぱりゴール、CD が作るっていうゴールがあったから、こう、その時にね、進まざるを得ない状況があったから、その中で、ただこの違う自分がこう、立ち現れたみたいな。
そうだよね。だから展開型、私も展開型だし、リッチ見てても展開型だと思ったけど、
みんな展開型
だけど、ある種そのゴールという一つのプロジェクトのこのゴールを作ったことによって、その期間の中で成し遂げたことは良かったよね。
そうそうそうそう、締め切りもあるし、
そうそう
そうそうそうそう、ね、だから時にやっぱりそういうのっていうのはすごく、なんていうのかな、
展開型にはね、誰かにそれを、その、誰かでもなくて、お互いに関わってる人が決めたところで、それまでに展開していくことがあるから、すごい、なんか、期日っていうのをね、決めたらいいのかなって
思
って、
そうだね、期日を利用していく
っていう。そこに向かって自分がこう、やっぱり、こう、放出していくっていうかね、出ないと、いつまでもね、展開でぐるぐるぐるぐる回ってて、あれまた同じことになっているみたいなことが起こるんです、展開型の人はね。だから、ひらめきってすごく大事だし、その自分の心に従うというものも大事なんだけど、従うとね、心っていっぱい持ってるから、あちゃこっちゃ、はちゃめちゃに展開するんで、展開型は。で、そういう意味で、なんか、ここに向かっていくっていうところは、 このソミちゃんの場合はやっぱあの歌姫ですよね、うん、アーティストとして、うん、こうやってあの、ね、うん、行くっていうのはすごい良かったかなって思います、
ね、そうだね、うん、本当になんかずっとだから やることの人のうにこの辺にあったんだけど、うん、それも形になった
のは
CD としてで、しかも全国発売、
全国発売おめでとうございます。そ
してあの全国発売ね、だけではなくて、うん、あの MP3 にも、
はい、あの、はい、ストリーム配信もあります、ね、
ストリーム配信もあるんですよ。サレンダー・トゥ・ラブ、
はい、はい、あります、はい、
おめでとうございます。ここそれはアップルストアで
アップルストアでも買えた
と思う。買えたりとか
ちょっとちゃんと見たとこ
で、はい、
ここで出てこないけど、は
い、いやすごい。
そうそう、リッチーもね、はい、今は30代に向かってんだよね。
今26
で、ね、はい、で今年27になって、はい、今回は、スピリアルメッセンジャーとして、去年ぐらいからね、自分を名乗り始めているんだけど、はい、今、その、何か、こう、自分が本当に固く、こう、これだって、こう、自分で感じてるものって何なんですか？
今年に入って、うん、去年、まあ、世界一周をずっとしていってたんですけど、またこの2020年になった瞬間から全然何か違うものを感じていて、なんかそれまでは自分自身のその意識につながった時に、なんかこう自分で結構一人っていう世界観の中でやりたいことっていうのを想像してたんですけど、今年に入った時に、どこだったかな、マイアミに行った時にチャネリングをして、でメッセージを受け取った時に、今年のテーマはやっぱりこう共同創造っていう、そしてその純粋性を大事にしてくださいっていうメッセージが、でその時に、あ、やっぱりもっと自分の純粋性に帰って、うん、でそして本当に子供の時みたいに、うん、そのただただ無邪気に遊んでる時に、あ、遊びたいっていう人が集まって、うん、砂場でこうみんなで盛り上がる、うん、みたいな世界観が急に2020になってから、うん、なんかイメージがバーンと降りてきて、うん、でそこからなんか今年は何かこうみんなで生み出したいよねっていう仲間たちと、うん、もうこれだねっていう、もうただただ無邪気に楽しい感覚を形にすることを楽しんでいきたいっていうふうにすごく、うんうん、腑に落ちて、うんうん、そしたらなんか今って便利だなと思ったのが、うん、前だったら本当に本だけで読んで、うんうん、でこの世界観をどうやって共有したらいいんだろうって、うんうん、やっぱ同年代にもなかなかいなかったんですし、うんうん、でも今って本当インスタグラムがあって、うんうん、インスタグラムで本当にいろんな人とつながることができてるから、うんうんうん、その投稿で自分のこういうことをやりたいみたいなのをバーンって出した時に、うん、それに反応してくれる仲間たちが、うん、今年になって急に増えたっていうのがあって、うんうんうん、だから本当にこの月にはこういうことをしよう、あ、じゃあこの月にはああいうことをしようっていうのが、うん、例えば今までだったらこう自分でこう計画して自分で動いていくって感じなんですけど、うん、今だったらこうリアルタイムに例えばこれを見ている人が、うん、あ、こういうことやれたら面白そうですね、あ、じゃあそれいいねみたいな感じで、うん、一緒にこうなんかクリエイトしていくっていうのがすっごい楽しくて、うん、また今年もそういう意味ではいろんなイベントを、うん、同じこういう世界を作りたいっていう、うん、まあそれはどういう世界かっていうと、本当にこう愛の分かち合いとか自分とつながることを大事にしながら、お互いの魂を尊重してそれをサポートし合いながら、みんなで望んでいる世界を作っていこうっていう、なんかこう仲間たちと一緒にこう新しいイベントやったりとか、そういうのが今年になって急にこうグッと集まってきたなっていう感じ、うんうん、
だからこれからやっぱり展開型だから、うん、そうだね、どう展開するかがお楽しみな感じがするよね
特に今とはリッチの話聞いて、うん、私も思うのは、もともとそういう誰もこうそういうタイプはいないんだけど、ますますなんていうかこう、さっき純粋性とも言ったんだけど、その損得で選ばない感覚、
そう、もうやっぱりその腑に落ちてイエスだって自分の魂が言うことに、なんかこうこれからますます沿っていくことで、うん、こう社会にも実はもう貢献しているような、うん、そういう世界が始まってんじゃないかなって思いますね、
本当にこう、あ、やりたいって思って出てきた時って、うん、絶対純粋な直感だから、うんうんうん、でも出てきた時にこれを見てしまうと、うん、いろんなこう概念が邪魔して、うんうん、できないことがあるけど、うん、そうだからそこの出てきた時に、うん、これをやっちゃえば逆に一番うまくいくんだなっていう感覚があるっていう、うんうんうん、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は 提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは